支配人の座頭市でございます。今回は、ポリスアカデミーを、お送りします。水野晴郎さんばりに、警察官が大好物のこの人を助っ人にお呼びしました。
はい、今回も、市さんと一緒にやっていこうと思います。村上ロックです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと今回ポリスアカデミーなんですけどね、
はい、
ちょっと作品選考の話し合いで前ちょっとこれ上がってたんですよね。
そうですね。
でちょっとお礼になってたんですけど、ツイッターで初めてリクエスト来たんで、
はいはい
はい、で、まあ、第1号くらいちょっと答えてみようと、
はいはい、
ちょっとこれを選んだんですけど、まあね、うちのポッドキャストと同じ近い趣旨の、
はい、
まあ、ボンクラ映画なんで選んでみようかと。
そうですね、
思ったわけですけど、ま
あ、ボンクラ映画バカ映画といってパッと出てくるのはポリスアカデミーだと
、はい、これテレビで、
そうですね、昔よくテレビでね、うん、やってて、もうその頃から好きだったんですけど、上京してから一時期狂ったようにポリスアカデミーばっかり見てた時期がありましてね大好きなんですよね。面白いですね。改めてね、大人になってみると本当に面白いですね、うん、
これゴールデン洋画劇場でやってたんでしたっけ。あの2は、ゴールデン洋画劇場でやってた記憶があるんですけど、
はいはいはい、
1は一発目どこだったかちょっと覚えてない
ですよ。僕もね、何で見たか覚えてないですね。なんか昼間のロードショーでもやってるような気するんですよね。
ね、吹き替え版ですよね、だから。
そうですね、吹き替え版ですよね。
まあ、一応この映画の監督のヒュー・ウィルソンは、本作が最初の映画、監督映画ということで、なんかテレビでの監督経験があったらしいんですよね。で、なんかこの映画のきっかけ自体が、なんだっけ、制作のポール・マクランスキーが発案者で、ライトスタッフって映画があって、でその映画のためにちょっとサンフランシスコに行った時に、なんか警察学校の生徒が見学者を整理するために大勢にこう借り出されてたらしいんですよね、
はいはい、
で生徒がこうバスから歩いてくると、でいろんな人がいて、なんかすごい不揃いの集団だったとで引率の警官が来て、いや呼んで、その理由聞いたら、その公平な雇用を実践した結果、応募者は基本的に全員受け入れてるけども、まあ、3週間経てば追い出せますっていう答えたらしいんですよ。でその帰宅後、もし彼らが本当に警察学校に入学できたらと、でしかも退学処分にもならず全員卒業したらって間が生まれたのがこの映画のきっかけだったらしい。でまあね、あのむちゃくちゃな連中がやってくるんですけど、最初の方であのロケ地になったの学校じゃないですか、
はいはいはい、
舞台となった学校、あれなんかロケ地がの廃業した病院らしいんですよね。でこの作品で初めて使ったんだけども、なんか後でも他の撮影でもいっぱい使われるようになったっていう。
お
でまあいろんなメンバーいるわけですけども、マホニー君、
マホニー君、マホニーなんですけど、
ね、マホニーですね、あれあれなんだっけ、吹き替えだとマホーニーって言って
た。そうですね、先生、いや、あの教官がねマホーニーって呼んでましたからね。
そうですね、あの吹き替え版が間延びした言い方してるって言うんで、そうだ、本来は魔法にになると。でグッテンバーグってなんかスクリーンテストの時に親父さんがなんか警察官やってて、
あ
で、警官の格好をして行ったと、
うん、
で声があのね、吹き替え版だったのは神谷明さ
ん、
まあ我々ジャンプ世代だと同じ店ですけど、まあ、あとは有名どころって言ったらタックルベリーですかね。
そうですね、
ミリオタというか、
ええ、タラと銃を撃ちたがる機動警察パトレーバーにもね出てくる、あの太田っていう太田純さんやたらと撃ちたがるって、
で、あの声が源田鉄章っていう、オーディションではその迷彩服姿で事務所に来たらしいんですよ、ね、イメージ通りだったからその場で決定でね、訓練の時あのお袋にもらった銃が45万だってどんな母ちゃんやねんって言ってました。で一作目だとね、あの暴動で力を発揮せずにへこんでたんですよね。でもこの人ちょっともうあれなんですよね、2001年で51歳でもう心臓発作で亡くなられてるんですよね。
あー残念です ね、いいキャラなんですけど ね、
そうですね、シリーズ中かなり、ね、人気のある目立つキャラクターな
ん
ですけどね。あとダグラス・ファクラー、メガネの人、
はいはいはいはい、
が運転する
ドジな人ですね、
車のホイールキャップが転がるっていう、 あれは偶然だったらしくて、であのデスプルーフみたいにあのボンネットに乗ってた奥さんですけど、はいはいはい、あれ3作目でアカデミーに入学
するんですね。
でね、あの人が食べたリンゴ1個であのピタゴラスイッチみたいなの連鎖でこう大暴動になってやりますけど、あれ群衆から逃げるシーンで、ね、ちょっとずっと久々見てたんですけど、なんか最近の走るゾンビ映画みたいで、
本当ですね。なんせこの映画はキャラがいいですよ ね、
そうなんですよ。
毎回定番で出てくるあのね、ゲイのバーのブルーオイスター。
うん、一応あれなんですよ、リードしてるのが社交ダンスのプロっていう。
おお。
で、衣装係のその手の友達から協力してもらって、まあ自前の衣装であのね、そっち側の人が250人も集まってくれたっていう、ね。まあ本物の人たちなのかっていうの
かなりちょっとハードなね、バーでした
であの暴動から2人組が逃げるシーンもね、
ええ、
あの行った先がブルーオイスターだったっていうね、はいはいはい、あれがちょっと笑
いました。あそこ面白いですね。
あと2人組以外なんだ、あれの間違ったの坊主にするっていうのオープニングにあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれなんか坊主にした後に髪が残ってるシーンを撮れなきゃいけなくなったってい
うん
で、
うんうん、
カツラをつけて演技したっていうのが、なんかハイタワーが登場したシーンあたりがそれカツラつけてやってたって言ってましたね。ハイタワーか、
ハイタワーでかい黒人の
ババスミス、
あ
で元花屋でね、あの
心優しき
巨人っていう巨人あハイタワーの12の時から運転してた、運転してないって名前だったんですけどで練習しようぜって言って、あのオカマ掘られて、あのオカマ掘っちゃってのドレッコムシーンあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
前の運転手が、
ええ、
その車の運転手はあの監督本人が演技してた
って
。でね、せっかく練習したのにあの軽蔑する意味での黒人を指す言葉でね、
はいはいはいはい、
それにぶち切れて、あの女の子が罵倒されたらもう試験の結果より怒りを選択した
って、はいはいはい、
心優し
き俺あの黒人の女の子が好きでね、可愛いんですよか細い声ですね、喋る
か細い声ねあのなんだっけ、マイケル・ジャクソンなんか参考にしたとか言って
まし
た
ね、
なんかインタビューで
まんままんまそうですよね、あの喋り方ですよね
あのラストだけの動くなぁ、重心だけものすごいでかいもんねで、あの犯人にこう大声出す練習ってあるじゃないですか、
はいはい、
あれもね、ちょっとあのちょっと話するんですけど、私あのついこの間ですね、深夜にあの家帰ってる途中ですね、あの揉み合ってる男女発見したんですよ、
はいはいはい、
だからなんか喧嘩してんのかなと思って、ちょっと見てたんですけど、男が女の子を押し倒しちゃったんですよね。で、あ、これ DV されてると思って、ちょっと酒の勢いもあってこのらーってでかい声出しちゃったんですよ、
はい、
だから男が逃げたんで、あ、これひったくりやと思って追っかけて、ちょっともう追いかけられなかったんで元は戻ったんですよね、女の子の方に、で状況を聞いたらなんか脇道に連れていかれて襲われる寸前だったらしいんですよ。
恐ろしい話ですね
でそれ聞いた瞬間こっちも足震え出して、もだ大丈夫って言い出して、でまあね、何かある時にこう相手が気迫巻きすることもあるんで、
はいはい、
まあ、できるだけでかい声を出すっていうのも効果的なのかなって、まあね、結局ね頭に血が上って何ともなかったんですけどね、ちょっとその子の怯えっぷりでちょっと我に返った途端こっちも震えましたから
ね。恐ろしいですね
ね、これをきっかけにあのその子と知り合いになれるのかなと思ったんですけどねで警察に被害届出して行ったんですけど、でその帰りにですね、出口のところであの彼氏が迎えに来て挨拶されましたあのもう刑事物語みたいな。
そうですね、武田鉄矢ですね。
本当ですよ、
そこで流れますよ、
あの朝日を見ながら唇を噛みしめて口ずさみましたよと。で後日ですね、あの俺の手紙とか電話とか来んのかなと思ったらですね、全く来ず、音沙汰なし、
そんなもんですね。
で、まあね、調べたらちょっと被害者となんか目撃者が個人的に接点がないように指導してるらしいんですよね。まあ、その事件をきっかけにしてあの金銭とかを何回も要求するっていう輩もいるらしいんで、
はははは、
まあ、そういうのもあってやってないのかなって
実際になんかそういう事件とかね、
はい、
犯罪に遭遇したことっていうのは初ですか？
そうですね、
僕も全くやっぱそういう目にはあったことないんですけどね、
はい、
常日頃ちょっとあのそういう目にあったらどうしようっていうのを想定して生きてるん
です。あ、はい、
あの護身術の本なんかはよく読んでるんですけどね、
はい、あのね、噂によると通信からでの達人だって噂
そうですね、護身術の本なんか読むと
あの、はい、
大声を出すっていうのは、
はい、
いいらしいですよね、
はい、
あの骨法っていう武術があるじゃないですか、
はいは
い、あの本に書いてあったんですけどね、まあ素人がね、いくらそういうな本読んでね、こう来たらこうかわすとか、そんなのすぐにできるもんじゃない
と、はい、
まあ一番手っ取り早いのはあの大声を出すことだと、
うん、
ただね、これまあ他の本に書いてあったんですけど、ね、この今のご時世でこう助けてくれだの叫んでもあのみんなあのね関わりたくないと思ってあんまりこう助けてくれない恐れがあるので、 あの火事だと叫ぶのが一番いいらしいですね。まあ火事だでもいいですけどね、プラスやっぱり相手をひるませるっていうのも僕はプラスしたいなと思いまして、はい、やっぱ意表をつくような叫びっていうのは必要なんじゃないかなと思って常日頃考えてるんですけどね、はい、なんかないですかね
俺一緒になんか落ちくんのかなそうっすね
寝違えたとかね突然あの暴漢に襲われた時に天狗が出たぞって
余計に誰も来ないでしょ
叫ぶってのはでも一番いいですよね、
バーオっていうのど
う確かにコッポの本にも書いてあったんですけどね、あの何語かわからない言葉を突然発するっていうのは確かに相手もびっくりするらしいです、はい、あこいつ何人だろうって、危ねえんじゃないかと思わせる言葉っていうのはいいみたいですけどね
ただ逆に誰も助けに来てくれない可能性がすいません脱線いたしました、はい、話戻します、あそうこの女性教官の
じゃないですか、はいはいはい、
ものすごいこう、
スタイルセクシーな、
はい、あの武術指導を受けるシーンってあるじゃないですか、で最初ねあの太った子が襲ってこう、はいはい、馬乗りになって、こういうことをするんだよ、次やりたい人はと、はいって全員で、ハイタワーだけ手を挙げないと、はい、女に興味ないのかこいつはっていう、でですねあのシーンなんですけど、あの七福星って映画昔あったんですけど、であの柔道のインストラクターでもう今有名なのミシェルヨ、あの007とか出て、があのインストラクターでやってて、あのサモハン一派がですね、
はい、
全くこういう同じことやるシチュエーションのシーンがあったんです。でリチャード・ウンっていう男がですね、でまあ、同じように上に乗っかられて、で次はっていう時にやっぱみんな手を挙げてるんですよね、
はい、
でその時サモハンが絶対手を挙げないと、
は
あ
は
あ、でじゃあ、あんたやんなさいってサモハン指名されて、先生がミシェル・ヨーが帰る位置に会っちゃうと、
うんうん、
でミシェル・ヨーが上に乗られてしまうっていうの、サモハンに、でサモハン曰く女に乗るのは慣れてなくてっていうセリフで終わるんですけど、
うんうん、
子供の中でちょっとリアクションに困るっていうあとは教官の指揮棒はエキストラの一人が持ってたものっていう、
おお
でまあ、なんか誰かから借りたんですけど、
ええ、
なんか持っていいよって言われたんで結局そのまま手元にあるっていう、あのなんだっけ内海賢治さんの声の人ですよね、あの教官は、
はははは、
であと拡声器に靴
墨
をつけるっていたずらは、
はいはい
はい、あれなんかどっかのスタッフが本当にやってたいたずらを映画でも使おうよっていうのをやってたって、あとは監督さんはあの速攻芸を尊重してたらしくて結構カメラ回しっぱなしにしてた。
ああ、じゃあもう結構アドリブも多かったんですね。
なんかそういう微妙なニュアンス表現は俳優さんにも任せたっていう。まあ俳優さんそれはね任されることでまあ自信が湧いたって言ってるんですけどね。
ああ、まあ確かにいいですよね。そういうのね。
あんまりそう緊張させないとやっぱりねリラックスした演技もできるでしょうしね。あとちょっと一番有名どころのシーンであのなんだっけ。演台の下に女の人がいて、で校長があのスピーチするんだけど微妙な顔してるって、
はいはいはい、
であのなんか下にいた女の人はあのジョージナ・スペルビンっていう有名なポルノ女優だったとい う,
うん
でその後あの、ま、魔法にが顔だけ出すのがさらに笑いを誘う
って、はいはい、
でまあなんか警察学校の卒業シーンにこれを真似する人が相当いたらしい、
へ
まあね、しゃぶられながらしゃぶってるってあ、しゃべるっての難しいっていうね。あとあれだ、あのマイケル・ウィンスローっていうあのなんだ人間なん人間覚醒器じゃない、なんていうのかなあれ、
あーあの声で
一人音響みたいな、
はいはいはいはい、
あれはなんか前座で本番前にバンドの音響システムが故障して、で防火責任者の覚醒器を借りてパフォーマンスを始めたのをスタッフが見てそれで起用を決めた。です
ごいですよねあれね。
なんか一人で音だけのゲームやってるシーンあるじゃないですか。
はいはい、
あれはあの東京では受けたらしいっていう。やっぱりゲームの国
は
受けるのかっつうね。
やってましたねこうスティックも。
かなあとは
覚醒器のいたずらとかねちょっとやってみたいですよね。
なんかパート2でもあの。マシンガンの音とか出してましたね。あ、ワンでもマシンガンの音やってましたね。
やってましたね。
あ、そう、この人、グレムリンの声優も担当してるんだ、そうい
ああ、そうなんですね。
う。うん。
拡声器のいたずらじゃないんですけど、
はい。
ね、よく照明でストロボってあるじゃないですか、こう。パッパッパッパッパッって。
はい。
あれ、照明になってる時に、コップの縁に、お口つけるところに唐辛子を塗ると、それを知らずに飲んだ人がこうコマ送りのようにこうか辛い
リアクションして
リアクションするのがね、面白い。
何ですかそれ。
そういういたずらをしてる友達がいたんです。なんかこの映画にまつわる思い出なんかない
ですか。ワンはね、ないんですよね。
お、
結構回数見てます。
僕見てますね。結構このシリーズ通してやっぱ面白いですね。
うん、パート7くらいまで行って
るんですか。そうですね。結構出てる人もね、まあ、毎回こう活躍する人がこう変わったりするんですけどね。
はいはいはい。
あ、今回はこいつが活躍してんのかとかね。うん、
なんかシリーズ5、これ伏線あったよっていうの1作にありました？
1作目ではまあそうですね、さっき出てきたタックルベリーがね、あんま活躍しないのが、はい、まあその後活躍したりするじゃないですか。
はい、
まあああいうのはちょっと嬉しかったですね。
はい、
でだんだんそのね、ダメな生徒たちが成長していく様っていうのがやっぱいいですよね。
はい、
こう先輩になってったり。
あ、そっか、そういうパターンもある。
ええ、
あ、かなりだろ、私2までしか見てないんですよ。
あ、そう
なん。それ以降はどうなってるか知らないんで。
結構なの5かな、スケボー少年たちが出てくるのがあって、
はい、
その中に出てる一人が後にすごい有名なトミー・ゲレロっていうすごい有名なスケボー選手になって、
へ、
まあ同時にミュージシャンでもあるんですけど、
はいはいはい、
その人がすごいファンだったんですけど、
はい、
最近になって大人になってから見直して気づいて、わあこんなの出てたんだと思って嬉しかったですね。
あれなんか4ぐらいにシャノンストーンは出てなかった、それ違ったっけ。
ああ、それは分かんないですね。
じゃあごめんなさい、忘れてください。男前の人ってあんまり活躍してましたっけ。
ああ、いましたね。モッテモテの、
はい、
ああ
女装してね、
はいはいはいはいはいはいはいはい、
目立った
そうですね。モテモテの男はどうなったのかな。そういえば出てき、その後出てきてましたけどね、
うん、
もう覚えてないな。
影薄い、
影薄いですね。あれですよね、やっぱりこれ80年代もので、ね、向こうの警察官の制服なんかも今見るとやっぱ違いますもんね。
はい
はいはい、着てる服のこのね、センスがいいですよね。この時代ならではのセンスですよね。
あ、そう、ね、肩と帽子のとこに青いタグがついてるんですよね。
らしいですね、なんかね。
これ見習いって意味なのかな、ちょっとそれに詳しくないんでちょっと分かんないですけどね。
もう本当にね、日本でもこうこれぐらい
コメディで
ふざけたおまわりさんを見てみたいですけどね。
飛鳥先生のね、本館さんって、
ええ、
おまわりさんじゃなかったっていう噂が。
そうなんですか。何者なんですかあれ。
警官のコスプレした人だったっていう噂が。ちょっと僕も詳しく知らないですけど、なんかそんな話を。
めちゃくちゃ最古の話じゃないですか。
ね、
恐ろしいですね。まあでもね、空気感っていいですよね。時代独特のこうバカな空気感ってあるじゃないですか。
ね、今だったらちょっと考えられないですけど、ね、よくこんなの映画にしたら
ね。もう本当になんかね、上質なコメディだと思うんですよね。
うん、なんか作った本人たちも言ってんですけど、
ええ、
なんかその卑猥な言葉とか、
はい、
ちょっと今暴力とか認められすぎてると、
うんうん、
でやっぱこれがシリーズ成功したのはストーリーに全く悪意がないことだと思う。流血とか本気で傷つく人もいないしみたいな言ってますね。
そうですね、うん、そういう意味で多分なんかそういうことなんだと思うんですけど、ね、見てて心地いい笑いですよね。うん、本当に純粋にバカバカしいなっていう僕は好きなコメディですね、うん、これは。
でもあと出てくるキャラクターって本当ね、なんか落ちこぼれみたいな感じなんですよ。でもまあどんな人間でもその得意分野って必ずあって、いつかその伏線が回収されるときってくると思うんですよね。うん、まあそういうチャンスを見逃す人もいるし、
うん、
そのね、今ここだっていうのを分かってる人もいると思うんで、まあそういう人たちが見てなんか救いになるような感じもこの映画にあるのかなっていうのは思うんですけどね。
そうですね、本当にね、 僕たちもいつ伏線を回収できるんでしょうかね。
どうなんでしょうね。ね
いつか伏線回収したいです ね。
誰がハッピーエンドにしてくれよと。もうね、この地獄の学校から卒業してよっていう。
本当ですね。
そんな感じですよね。
はい、フルメタル中学です、
ね。はい、早く卒業したいという回でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。拳銃撃ちに行こう。